はい、皆様お久しぶりです。ちょっと自分ここ数日結構忙しかったんですけど、久しぶりに、自分一人で話す動画を撮ろうと思います。今回はですね、定例放送とかあとは別の動画でもちょっとだけ話してたんですけど、アメリカのステーブルコインの規制が強化されるっていう話ですね。ステーブルアクトってやつですね。これがですね、あんまり日本では注目されてないような気がするんですけど、かなり重要な話を含んでるなと思ったので、それについて、ざっくり要点だけ話していこうと思います。他にもね、いろいろ話したりとか、あとはビットコイン研究所の方でコラムでも書いたりしたんですけど、かなり重要で面白いところもあったので、その話をしていこうと思います。サクッとね、まずステーブルアクトって何って話なんですけど、これ平たく言うと、ステーブルコインの発行主体は銀行のライセンスが必要、あとはまあ連邦銀行、アメリカの中央銀行からの許可が必要っていう、そういう法案です。まだ案なので決まったわけではないんですけど、今まで資金移動業とかでやっていたものを明確にもう少し厳しいライセンスを要求するって、そういうものですね。これはローハン・グレイさんっていう学者がリードして作った法案のようです。で、これだけ言うと別になんか前からこういう話あったじゃないですか。テザーとかステーブルコインはそのうち規制されるとか銀行のライセンスが必要っていうふうに言われてたので、その点では別に驚きではないんですけど、結構こう物議をかましていたことの一つで、ちょっとこの後説明しますけど、大きな違いはですね、テザーとか USDC とかいわゆるこう銀行にドルを置いておいて、その分保全している分をトークンとして発行するっていうタイプのものだけではなくてですね、DeFi とかって呼ばれる、イーサーを担保に、ドルにペックしたトークンを発行する、メーカー DAO みたいな DeFi 型のステーブルコインも、今回の規制で対象になると、明確にそれを言ってるっていうのが今までとちょっと違うところかなと思います。でこれに関してはさっき言ってたあのグレーっていうグレーさんも明確に、デファイとかなんとか言ってるけど別にそれは関係ないと、スマートコントラクトでやってるから新しいとかそういう論理は、当てはまらないし、シャドーバンキングの歴史とかを見てもみんな同じことを言うと、今回は新しいと、ただ結局は、カストディのところとかでリスクを抱えているっていうのは同じだし、最終的にユーザーがそのリスクを背負うことになるっていう構造は変わらないっていう指摘をしていますね。で、それが大きなポイントなんですけど、じゃあなんでそもそもこういう規制が必要なのかっていうことを、そのさっきのグレイさんっていうのが、昨日かおととい出たポッドキャストのインタビューにも出て回答したりしてたんですけど、それも聞いたんですけど、一番明確というか一番分かりやすくて大きいのはシステミックリスクの軽減と顧客保護ってことですよね。これも正直そんなに難しい話じゃないのでさっとだけ説明しますけど、要はテザーとかもそうですけど、テザーってすでに 100% 保全してないっていう報道が出てたりもあったりとか、ドル建ての資産とかを、抱えてる限り常にやっぱりそこにリスクが発生するわけじゃないですか。全額保全してないかもしれないですし、返金してしろって言った時に全額返金できなくて、潰れる可能性もあったりとかで、もっと大きい問題がこのまま放っておくと、2008年のリーマンショックの時みたいにどんどんその発行したテザーを使って、信用創造をしたりとかデリバティブ取引とかなんか複雑な契約がどんどん増していくと、リーマンショックみたいな感じで、なんか周りのものも含めてバタッて一緒に倒れていくみたいな、そういうリスクがあるから、今のうちに規制しなくちゃいけないっていうような主張をしています。で、そういうリーマン的なことが起きると結局最終的に一番損するのは一般ユーザーで、彼らを守るために早いうちに手を打とうっていうことのようですね。はい。で、そういう話をすると、今って別にある程度うまく機能しているように見えますし、テザーとかUSDC とかも含めて今ってそんなに大きくないのに、なんで今からこの厳しいライセンスを要求するんだっていうような意見もあると思うんですけど、それに関しては今は確かにそんなに他のなんか既存金融の市場の規模と比べると確かにちっちゃいんですけど、これからこういうものって一気に大きくなっていく可能性があるっていうのと、あとはやっぱり来年の頭から春くらいですからね、に旧リブラ、なんかDMって名前が変わったんですけど、 Facebook が主導していたそのステーブルコインの DM っていうプロジェクトがローンチする可能性があったりとかですね、まあ、放っておくとこのままいくと Too big to fail になってしまう可能性があると、要は野放しにしてて勝手に失敗した末に、それでも損するユーザーとかめちゃくちゃ多くなってしまうと、結局政府とか中央銀行が救済しなくちゃいけないっていう状況になるのを、事前に、避けるためにこのタイミングで規制するのが重要と。逆に言うと今までこう、まあ、ちっちゃいからって言って泳がせてたんですけど、まあ、DM のローンチの件もあるし、このタイミングでまあきっちり抑えていこうっていうような考えのようですね。
はい。
でもう一個面白いのがですね、まあ、今回ステーブルコインを規制する根拠とか必要性があるっていう話をしてたんですけど、このグレーって人は明確にビットコインとかパブリックブロックチェーン上 のネイティブトークンみたいなものっていうのはステーブルコインとは性質が全く違うし、それは今回の規制の対象ではないと。ただ今回ドル、ドル建てのトークンとかっていうのはこのまま大きくしてしまうと結局既存金融とかに今フリーライドしてただ乗りしてるような状況なので、大きくなりすぎたりとかなんか問題を起こすと、今の既存金融とかドルの仕組みにさえ影響を及ぼしかねないから、ちゃんと規制する必要があると。でそれはビットコインとは違うと。ビットコインはむしろ私は、まあ、ポジトークというか、まあね、本心かどうか知らないですけど、彼とかもビットコインとかに関しては可能性は感じるし全然問題ないんだけど、ステーブルコインは、シャドーバンキングと変わらないし、いろいろごちゃごちゃ言うけど今までと何も結局は本質は変わらないから同じ規制を敷いていくっていうようなことを言っていますね。はい。でこれに対してですね、既存の仮想通貨界隈クリプト界隈の反応って、まあ、想像するのは難しくないですけど、まあ、非常にネガティブなものが多かったです。でコインセンターっていう、まあ、界隈のロビー団体みたいなのがあるんですけど、そこが言ってたことをまとめると、今回の規制って、まあ、要はステーブルコインの発行者に銀行のライセンスを要求するってものなんですけど、同じロジックを使うと本当はペイパルだったりベンモだったりとかっていうのにも銀行のと同じ厳しい規制が必要ってなるのに、まあ、なんでブロックチェーンベースのステーブルコインだけ目の敵にするのかっていう指摘をしているのと、あとはブロックチェーン上のトークン、まあ、テザーとか USDC とかっていうのは既存の金融の仕組みと比べて、まあ、監査するのが簡単だったりとか、非常に透明な仕組みで誰でもその不正がないことを、まあ、比較的簡単に証明できるみたいな仕組みなので、むしろ既存の金融の仕組みより、まあ、健全で、まあ、規制の必要性が実はそんなに高くないんじゃないのかっていう指摘っていうのと、あとはですね、まあ、一番大きいのが今回そのメーカーダウンみたいなデファイ型のステーブルコインも結局全く変わらないと、同じことだっていうふうに切り捨てて、まあ、規制の必要性を訴えてたんですけど、そうするとじゃあどうやってディファイ型のステーブルコイン規制するんだってなった時に、場合によってはイーサリアムのノードを運営している個人だったり会社を取り締まる可能性がある。要はイーサリアムのノードを立てて、代のトランスアクションをプロセスする、まあ、それを処理する手助けをしているとみなされる人たちは銀行のライセンスが必要だみたいな、それも辞さないってことを明確に言ってるんですよね。でそんなことをしたら、イノベーションを阻害することにつながりかねないし、あとは実際それをやろうとしてもどうやって取り締まるのか、めちゃくちゃそんなね、ノードを運用する個人とかを取り締まっていくのは大変だし、現実的ではないっていうような指摘をしていました。まあこれもまあよくわかりますね。でじゃあ自分は最後どう思うのかって話なんですけど、自分はですね、基本的には、理解できる部分もあるんですよね。まあ、システミックリスクがあるっていうのも、まあ、もちろんそうですし、デファイっていうのは結構流行ったりしてますけど、今もねデファイは結構人気ですけど、まあ、リスクがあるのは間違いないじゃないですか。メーカーDAOとかもまあしょっちゅう価格ペックが外れてなんかね、ただでコインが売れちゃったりとか、まあ、そういうものはありますし、分散を語ってはいるんですけど実質集権的だったりするので、今までのものと何も変わらないじゃないかって言われると、まあ、正直反論するのが難しいものもあると思うんですよね。で結局そういうものがバンバン増えていってどんどんこう信用創造したりとか、つながっていくと、一般ユーザーにかかるリスクっていうのも少しずつ今大きくなってるとは思うんですよ。 ただ同時にですね、基本的には自分はこういう過剰な規制だったりとか顧客保護を理由にして、ガチガチに規制していくっていうのは個人的には反対で、それを やりすぎると何も新しいことができなくなるっていう感じで、なんか日本の規制とその影響を結構思い出すところがありますね。ステーブルコインの今回の規制と日本のその特定のコインしか日本の取引所では上場できないとか、そういう規制っていうのはもちろん構造は全然違うんですけど、目的は顧客保護だって言ってるのは同じで、要は日本の場合だと怪しいコインを取引所が取引させてしまうとユーザーが変なコインに引っかかって損してしまう可能性があるから、我々が審査するみたいな、そういう姿勢のものじゃないですか。他にもいろいろ特徴あるんですけど、大きいところはそこですよね。で、そういう顧客保護だって言ってやると結局何が起こるかっていうと、その無駄な審査の仕組みとかを要求して、そこになんかね、一部の業界団体とか人とか会社とかにお金が流れていくだけだったりとか、意思決定が遅くなって、新しいサービスが作りづらくなったりとか、サービスの質が低下したり、これもまさに日本に起きてることだと思うんですけど、とかあとは何が起こるか将来わからないのにそういう規制をやってしまうと、日本でも規制ができた後に、ハードフォークコインみたいなのがたくさん出てきたりとか、エアドロップ、あとは今だとイーサリアム 2.0 の移行みたいなのがあるわけじゃないですか。じゃあそれにどう対応するのかっていうのを事前にこう厳しい規制とかルールを作りすぎてしまうと、新しい技術とか展開に対応できないような状況になっていて、まさに日本がその状況なので、自分はやっぱりこう顧客保護だっていうことを理由に今の時点でいろんなことを決めすぎてしまう、決め打ちしてしまうっていうのは、やっぱり新しいものが出てくる芽を摘んでしまう可能性にもなりますし、無駄も増えるし、あまりいいことはないんじゃないのかなっていうふうに基本的には思いますね。はい。日本の規制もね、最初は支持する声多かったんですよね。で、今って自分は最初からなんかこれクソだなと思って指摘してたんですけど、それに対して当時批判している人なんてほとんどいなかったですし、ただ今3年後くらいになって日本の規制どうなりましたかと、いい形になりましたかって言われると、多分良かったねっていう人そんなに多くないと思うんですよね。長期的に見てやっぱり日本の市場から、勢いを奪いましたし、どんどん日本の、市場っていうのは国際的な競争でも、負けていってるっていうのは、規制に全てをね、責任をなすりつけることはできないですけど、規制の影響は大きいと思いますよね。だって今まではじゃあこのコインを扱おうとか新しいプロジェクトをやろうって言った時に、そこまでこう心配しなくて、良くも悪くもスピード早くできたんですけど、今っていうのは何をやるにしても、じゃあちょっと金融庁とちょっと相談してこれがいいか確認しますとかいうやつを挟んでるので、いろいろめちゃくちゃ遅くなりましたよね。はい。なのでアメリカのステーブルアクトっていうのも顧客保護を理由にどんどん厳しくやっていくと、似たようなことは起きるんじゃないのかなと、思います。で、じゃあただそうすると、じゃあシステミックリスクはどうするんだとか顧客保護どうするんだって話になると思うんですけど、自分はね、基本的に自己責任の世界だと思うので、いいと思うんですよ、そういうのがなくて。で、自分が焼かれる可能性もありますけど、それは基本的には自己責任なので、規制者に泣きつかなければいいと思うんですよね、個人的には。ただこれって大部分の人にはこの論理って通用しないじゃないですか。なんか事故が起きたりとか、めちゃくちゃこう一気にシステミックリスクが大きくなってしまって、リーマンショックみたいに、例えば自分が使ってたデファイサービス系のやつが全部こう強制生産されて、一文無しにされちゃうみたいなこともあり得るとは思うんですよね。そうなった時に、一般の人の大部分っていうのは自己責任で泣きつきませんっていうことは多分できなくて、それが世の常なので、結局なんか誰かに泣きつきたいっていうことで結局規制が入ってくるのは避けられないかなとは思うんですけど、ここにちょっと矛盾があってですね、自分は基本的に自己責任でみんなができるっていうんだったら、そういう顧客保護の過剰な規制は全然いらないと思うんですけど、そうすると入ってこれる人っていうのは確かにそんなに多くない、市場がちっちゃいままになってしまうかもしれないですし、逆に市場がデファイみたいなものが人気になってどんどん大きくなっていくと、多分規制しろとか事故が起きて規制しろって声みたいなのが大きくなって、結局、銀行と同じようなガチガチの規制が入ってあんまり意味のないものになるっていう、ちょっとそういう矛盾があるなとは思いますね。はい。 まあ、それがまあ自分の考えなんですけど、まあ、両面理解できるんですけど基本的には反対ですね。でこの法案が通るのかどうかは正直ちょっと自分そんなに詳しくないので、そういう法律のプロセス、まあ、どういうふうに法律になっていくのかっていうところとかわからないんですけど、ただインタビューとかを聞いたりいろいろ調べた、なんか今の自分の所感としてはですね、非常に今回グレーさんとかもそうですけど、あの強い姿勢で DM とかも牽制するのも含めてだと思うんですけど、かなり、まあ、マジで規制する気だなっていう、なんか今まで聞いたインタビューとかそういうものの中で一番具体的だったし、まあ、なんかよく調べてるなっていう印象だったのと、あとやっぱり理解度が上がってきてるんですよね。で今回もあのメーカーDAOとかどうするんだっていう質問とかに対してある程度それをちゃんと理解した上で、今までとそれは結局何も変わらないから同じ規制を敷きますって明確に言っていたりとか、あとはまあDeFiがね、実はあんまり分散化されてない話だったりとかもそうなんですけど、単純なポジトークというかよくわかんないけどとりあえず規制しようとかそういうレベルの話じゃなくて、ある程度理解してちゃんと構造とかを分かった上でこうしたらいいだろうっていう、なんか比較的具体的な話をするようになってきたので、まあどういう形であるかわからないですけど、ステーブルコインの規制が今後、まあより厳しくなるのはまあ間違いないだろうなっていう感じでしたね。はい。でさすがにノードの個人で運営しているノードとかを規制するとかっていうことは反発も絶対多いのはわかるし、実際それを取り締まるのも難しいので、そこまでは多分いかないんじゃないのかなとなんとなく思うんですよね。シリコンバレーにもクリプト氏のまあ権力者みたいなのももちろんたくさんいますし、まあ、そこまでしてステーブルコインを全部こう潰そうっていうふうにはならないですし、そこはやっぱりイノベーションとのトレードオフをちゃんと考えてやってくるとは思うんですけど、やろうと思えば本当にそういうことも起きるっていうことはちょっと頭に入れといた方がいいですし、場合によってはそれも辞さないっていうのを 今の時点で明確に言ってるってことは理解しなくちゃいけないですよね。はい。でこれがやっぱりステーブルコイン規制入ると、まあ、基本的にはテザーみたいなのはもう終わりでしょうねっていう意見が大多数ですよね。でテザーが仮になんかこう、銀行のライセンスもらわないとできないよって言われて、まあ建前上はそうなんだけど事実上もうほとんど許可出さないみたいなことはあり得るので、そうすると結局まあ界隈全体のリクイディティ流動性が下がったりとか、取引所間の資金の移動がしづらくなったりとか、まあいろんなまあその結果として価格が低下していったりとか、そういうことはあり得ますよね。あとはまあDeFiとかも今までは特に明確な規制っていうのはなかったんですけど、これからより厳しい規制が入ってくるのはちょっと感じましたね。でそれに対してDeFiがあのメーカーDAOとか他にも主要な人気なDeFi のプラットフォームありますけど、そういうところがどういうふうに対応していくのかっていうのは自分は個人的に興味を持ってますね。自分は個人的にはDeFiって言うんだったらそもそも規制できないはずなので、あの関係ないですよって本当は言い切るのがまあ筋だと思うんですけど、実際はまあ反省会でもそういう話何回かしたことありますけど、まあ、あんまり分散化されてないので多分従っちゃうのかなと。そうするとあんまり意味がないものにどんどん近づいていっちゃうんじゃないのかな、既存金融のものに近づいていってしまうんじゃないのかなと懸念というか、まあ、予想してますね。はい。まあただこれはDeFiとかステーブルコインとかだけの話じゃなくて、ビットコインはとりあえず問題ないよっていう、まあ、発言を発案者がしてたんですけど、ただビットコインにとってもこれは対岸の火事じゃないと思っていて、ノードを規制しますとかマイナーを規制しますって話は今後話には出てくると思いますし、すでにアンホスティッドウォレット、まあ要は普通のウォレットですね、自分で秘密鍵を管理するタイプのウォレットも、KYC を必須とするっていうそういう規制を作ろうって言って動いてる人たちも出てきてたりとか、まあ、ビットコインにとってもこれからさらに厳しい追及というか、まあ、規制対応とかが求められるっていうのはあり得るので、まあ、関係ないことではないですよね。ステーブルコインがガチガチに仮に規制されたらそれはビットコインにとってもあまり良いことではないですよね。はい。で自分はそれでもビットコインはなんかまあ生き残れる、まあ、そのビットコインのいいところって何があっても死なないところに関してめちゃくちゃこう追求している、まあ、そういうタイプのものなので、誰でもノードが運用できるように、そのサイズをできるだけ最小化しようっていう努力をしたりとか、インターネットがつながらなくても衛星からね、ノードのブロックの情報を受け取れるようにしようとか、 まあ、そういうなんかサバイバビリティですよね、まあ、要はゴキブリのように生き残るみたいなところに命をかけてるみたいな感じなので大丈夫だとは思うんですけど、まあ、規制が、ね、ガチガチに厳しくなってアメリカと中国がなんか仲良く一緒にビットコイン潰そうみたいになるとかなりまあ厳しい戦いになるのは間違いないので、なんかそういうフェーズにやっぱり近づいてきてるなっていうのは今回の規制の法案の具体性を見てもちょっと思いましたね。はい、というわけで、結論、まあ、今回の話ね、日本ではあんまり注目してる人はいないんですけどアメリカではものすごいこう話題になっていて、まあ、場合によってはいろんなプロジェクトだったりとか市場全体に大きな影響を与えるってことで注目されています。なので、まあ、日本でもある程度こういうことが起きてるっていうのは理解しておいた方がいいんじゃないのかなと思います。はい、まあ規制とかの話はね自分別にそんなに詳しくもないですしそんな好きでもないんですけどなんか結構安易にコンプラ重要ですよねとか規制に対応しないとダメですよねっていう意見もあってそれを言うのはそんなに難しくないんですけど、まあ、今回みたいに規制の仕方によってはそもそも規制している国にとって不都合な形になったりとか、まあ、イノベーションの芽を、ね、潰しちゃったりする可能性もありますし、まあ、なんかあまり合理的ではないことに関してはやっぱり反対する意見っていうのをちゃんと言っていくっていうのは重要でアメリカでは今そういうフェーズですね。だから会話の人とかロビー団体とかもこれはおかしいと これになんかこんなことをしても何もメリットはないし実現可能性もないとか、まあ、そういう話をしてるんですけど、まあ、ちょっと残念なのは日本ではそういう話がないままガチガチ結構ガチガチな、ね、規制が入っちゃって、まあ、結局日本って国際的なプレゼンスも下がっちゃってるのでなんかそことの対比も含めてちょっと面白いなと思うところも、あります。はい、ということでね、まあ以上です。まあ、ステーブルコインの話他に重要なのはやっぱ Facebook の DM まあ、リブラの方が自分は好きなんですけど名前は DM が出てきた時にどうなるのかとか、まあ、そもそも本当にちゃんと来年の言ってるように頭とか、Q1 とかにローンチできるのかってところも含めてそこはビットコイン以外で、注視しておくトレンドの一つだと思います。やっぱりね DM も自分も今も実はちょっとまだ調べて考えてるところもあるんですけどやっぱり結構大きい話だなと思うんですよね。まあ、これはビットコインとは直接は関係はないとはいええーまあ、来年以降多分最もホットな界隈で結構ホットなトピックの一つになるのは間違いないなと思うので、ステーブルコインの規制が厳しくなりそうだという話でした。というわけで、今回はここまでにします。次回は時間があれば、ちょっといくつか話したいトピックを考えていて一つは、なんでビットコインって結局普通の人に詐欺だと思われるのか、まあ、ちょっと半分面白いネタみたいな話なんですけど半分マジで、そういう話をするのとあとは何だっけかな、まあまあまあなんかまあまたちょっとね、考えてることがあるので、動画にまたしていこうと思います。ちょっと12月は割と自分忙しくて他のチャンネルとコラボしたりとかも実は考えてるやつがあるので、ぜひそちらも楽しみにしてください。では今回はここまでにします。ではでは。